それではルカによる福音書の今日は6章の6章1節から今日は11節まで共に見ていきたいと思いますが、まあ、ここしばらくイースター、まあ、この4月の最初からですね、先週まで主の復活について、そしてその関係についていろいろ共に見ましたが、もう一度このイエス様の生涯、その伝道について、共にルカによる福音書から見ていきたいと思います。で、それで前回は 5章にですね、最後まで来てましたが、6章からこれはまだイエス様がその伝道生涯の初期の頃で、十二弟子をまだこれから選ぶそういう時ですね。で、今日の箇所の中ではその律法学者パリサイ人がイエス様に対抗し、そのイエス様の教えをですね、反対している、そういう箇所の一つですね。まあ、しばしばそういう箇所はこれからも出ますが、今回の場合はその安息日をちゃんと守ってないというですね、まあこれは彼らの言い分ですよね。守ってないということで、まあ口論というかね、こういうなるわけですね。で、それがこれからですね、イエス様の生涯を見ますと繰り返されます。特にこの安息日についてですね、もう多くいろいろ出ます。まあ、今日はですね、この人の子は安息日の主ということをこの箇所から一緒に見ていきたいと思います。それが当時何を意味したか、また今日の私たちに何を意味するかということを考えていきたいんですが、まあ、この6章の1節から11節まで2回のですね、安息日の事柄が書いてあります。まずこの1節から5節までお読みします。118ページルカの6章の1節ですね。ある安息日にイエスが 麦畑を通っておられた時、弟子たちは麦の穂を摘んで手でもみ出して食べていた。すると、パリサイ人たちが言った。なぜあなた方には、あなた方は安息日にしてはならないことをするのですか？イエスは彼らに答えて言われた。あなた方はダビデが連れの者と一緒にいて、ひもじかった時に、したことを読まなかったのですか？ダビデは神の家に入って祭司以外のものは誰も食べてはならない備えのパンを取って自分も食べたし、友の者にも与えたのでではありませんか？そして彼は言われた。人の子は安息日の主です。ごめんなさい、まだ声がちょっといまいちですね。先週は風邪で、で、まあ、月曜日からね、なんとか日曜日、先週日曜日終わって、で月火水と声が枯らしてね。いました。まあ、なんとか今日大丈夫だと思います。まあ、ある安息日のことですね。まずこの弟子たちの行動について少し考えたいと思いますね。まあ、この安息日に弟子たちがお腹を空かしてましたので、この麦畑を歩きながら、なんとですね、その麦の方を手に取り、手でもみ出して食べていたとありますね。で、まあね、そのように、まあ、私もそういう経験がないんですが、 あのね、でも美味しいんでしょうか、ちょっと分かりません。まあでも美味しかったんでしょうかね。そうでないとそうしてはいないんだと思います。で、あのそのようにこう食べてるわけですね。まあ食べては繰り返して、食べては繰り返して、食べて繰り返して、こんな感じでいたんですね。さあ、そういう光景をですね、皆さんが見たらどのように反応しますか。何と言いますかね、そういうことに対して。どうでしょうか、何か思いつきますか。まあパリサイ人たちがちゃんとそこを見てましたね。ちゃんとっていう言い方ないのかもしれませんが、まあ見てたんですね。そして、あの見てましたから、それに対して、まあ、批判するわけですね。その2節にありますように、あるパリサイ人たちが言った。なぜあなた方は安息にしてはならないことをするのですか、というね、まあ、批判ですね。で、まあ、どうでしょうかね、皆さんもそういう批判を聞いてどう思われますか。もしかしたらね、あ、これは最も、だって人の麦を盗んでるからとんでもないよなと、ふうにこう感じますかね、こういうのを読むとね。でもこれはですね、あの批判の内容が違いますね。人の麦という問題を問題にしていません。いや、むしろそれはですね、あの当時の習慣ではお腹を空かしているものには自由に、あの食べるぐらいはね、自由に与える、そういう習慣がありましたから、特に貧しい人がこういうことをしてもね、何ら問題ないんです。これは 法的にも 聖書の教えからしても。あ、ですからこういうことでこう盗みのことを批判しているのではないんです。盗みにならないわけです、これはね。いや、何を問題にしているかというと、こういうことを安息日にしている、ね、安息日、特別な日にですね、こんなことをしていることはとんでもないというね、こういう批判ですね。ルカによる福音書の6章の1節からね、今5節まで見てますが、118ページですね、6章の1節、ルカの6章10あの1節ですね。で、まあそういうことでですね、あのそういう批判ですね、もうこの安息日を守ってない、何を考えてるのかというようなね、話ですね。まあ、あのというのも、この収穫を、麦をね、安息日に収穫したり脱穀したり、もみ殻を吹き飛ばしたり、あるいはその引いたり、それ麦、小麦にしてね、麦を引いたりするのも、これはまあ全部あの安息日に反する行為ですね。でも弟子たちはそんなことをしてますか。ただこの方々の見方としては、ああいうふうに手でやっているのがそれに当たるすなわち収穫したじゃないか、それを脱穀したしては、脱穀したではないかね、こうやってこうね、手にこうで、てか飛ばして、で食べた時に噛んで噛んで、それで粉々にするわけですから。ですからあなた方はこのね、えらいこうね、このもあの安息日をに反するわけですね。イエス様、何とも言わないんですかっていう、こういうことですね。でそこに対するイエス様のお答えがありますね。まあ3節から見ましたが、それはまあ旧約聖書の一つの出来事ですね。ダビデが本当にこの飢え死になりそうなね、本当にお腹を空かした時に、まあこの幕屋をによってですね、寄られて、そこで本当にこうどうしようもなくお腹を空かしているので、まあサオロにね、追いかけられて、もうね、神様の次の王様になるように神様に選ばれたんですが、まあそういうこうサオロにね、殺されそうな中でこう寄ってですね、お腹を空かして、そして何か食べ物ないかとこう祭司たちに尋ねますと、何もない、ただここのこの備えのパンしかない。まあ、本来ですね、ダビデのような身分じゃ食べちゃいけないんですね。これは祭司しか食べられない、その備えのパンは。すなわち備えてから下ろしますと、 今度祭司たちは食べますね。で祭司でないなら食べてはいけませんとね、こういうふうになってますが、でもダビデと仲間が食べたんですね。すなわちそういうふうにこの、まあ、例外もあるんだということですね。すなわち本当にお腹を空かしていればこういうこともありましたよということなんですね。他にもイエス様このことはマタイやマルコにも同じ問題を取り上げてるんですけど、まあ、そこではですね他の事例を出してますね。例えば祭司たちは安息日というのにもかかわらず働くではないかと、まあ、そうですよね。供え物はまあ供え物というとあまり私たちはもうピンとこないんですけど、まあ本当に大変な作業ですよね。この動物をほふりそのために準備し備えるわけですよね。でこういうのを安息日にしているのではないですか。これ自体も違反ではないでしょうか。でももちろんそうじゃないですね。祭司の場合は大丈夫なんですね。これは神様の礼拝の一部ですから。まあそういうような意味ではイエス様はいくつかのですね事例を出してですね、まあこのように確かにですね麦を安息日に本当にね収穫したり脱穀したりこういうことをしてはですねこれは反するわけですが、弟子たちがお腹を空かしてそして手に取ってですね食べるぐらいの行為ではこれは違いますとはっきりですねイエス様は言うんですね。で最後には5節ですね、人の子は安息日の主ですとこう言ってですね、まあ、ここがその一つの場面が閉じますね、終わりますが、まあ、そのことについて後でですね見たいと思いますが、次の時ですね6節からですね別の安息日とこう続きますね。ここも安息日の問題をもう一つですね紹介しているんですね。6節から11節まで読みますと、別の安息日にイエスは街道に入って教えておられた。そこで右手のなえた人がいた。そこで律法学者パリサイ人たちはイエスが安息日に人を治すかどうかじっと見ていた。彼を訴える口実を見つけるためであった。イエスは彼らの考えをよく知っておられた。それで手のなえた人に立って真ん中に出てきなさいと言われた。その人は起き上がってそこに立った。イエスは人々に言われた。あなた方に聞きますが、安息日にして良いのは善を行うことなのか、それとも悪を行うことなのか、命を救うことなのか、それとも失うことなのか、どうですか。そしてみんなのものを見回してからその人に手を伸ばしなさいと言われた。その通りにすると彼の手は元通りにあった。すると彼らはすっかり分別を失ってしまって、イエスをどうしてやろうかと話し合ったとありますね。さあこの違う安息日のことですね。別の安息日です。でここでは律法学者とパリサイ人がイエス様をじっと見てます。まあイエス様は街道に来ており、そこで教えております。そこに律法学者もパリサイ人もいます。安息日です。街道です。場所はね、そして通常であればそこでイエス様の聖書からの教えを聞くのが普通ですね。しかしながら彼らは何をどうしてますか。イエス様をじっと見てますね。それはなぜでしょうか。イエス様はきっと安息日を守らない、この人を癒すのではないかと、でその場合には私たちはもう見ておきます。 そして後で彼を訴えるようにですね、ちゃんとこう見ております。見張ってるんですね。まあ、どうでしょうか。この安息日っていうのは通常この街道では普通は何のために集まってますか。それはもちろん聖書の話を聞く、神様について考える、礼拝をする。まあ本当に私たちの今日のね集まりとさほど変わりませんよ。そんな時に人が来て、そしてまあ牧師信者が何か悪いことするかなとじっと見ているとしたら、これはどうでしょうか。本当のね教会に来る意味ではないですよね。当然そうですよね。彼らはイエス様の何か失敗、間違い、そのまあ罪をですねに訴えるためにいろいろこう探しているわけですね。で、そういう意味では彼ら自身がこの安息日と口うるさく言っていますが、すっかりその本来の意味を忘れていないんでしょうか。そうですよね。まあそもそも彼らが言うならば仕事で来てるんじゃないですか。イエス様を訴える仕事で来ててね、本当にこの安息日の本来のね意味をすっかり忘れているんですね。本来ならば安息日はこの神様の創造の御業を覚える、そして本当に神様のさまざまな祝福を覚えて感謝をし、神様を礼拝する時ですね。まあこれは当時ですね、特に安息日は神様の創造の御業、創造主を中心に礼拝する、まあ、私たちは日曜日集まりますのはちょっと違う理由がありますね。創造というよりもいわば再創造ですね。再創造というと何でしょうか。それは私たちの救いですね。私たちが本当に新しく生まれ変わったイエス様のことによって、すなわち創造主よりも救い主をこう中心にね、私たちが日曜日に集まって、そしてその主を礼拝するわけですね。まあ原理的に一緒ですね。さあそういう中でイエス様は彼らの考え方、そこにいる目的を見抜いたんですね。何をしたんでしょうか。まあイエス様らしいですね、その人にですね、まあ真ん中に立って手を伸ばしなさいと、まあ、命じるんですね。でまあごめんなさい、その手を伸ばすと命じる前にイエス様が一つ質問しますね。9節にありましたが、イエスは人に言われた、人々に言われた、あなた方に聞きますが、安息日にして良いのは善を行うことなのか、それとも悪を行うことなのか、命を救うことなのか、それとも失うことなのか、どうですか。こういう質問をしますね。まあ、一つイエス様の質問の違いっていうのがありますよね。彼らはいつも何をこう中心に考えてましたか。このパリサイ人、律法学者たち、彼らはいつもですね、何がいけないのかを中心に考えてましたね。これもあれもあれもこれもこれもこれもいけないいけないいけないいけないってね、全部ペケ、ね、こういう感じでこの安息日をまあいろいろね考えてたんですよ。でも本来もちろんしてはならないものもあります。でもそれはなぜしてはならないでしょうか。それはすべきことがあるからですよね。ただ単にしてはならないのではなくて、すべきことがあって、今度イエス様はそれを逆さにしてですね、この安息日にすべきことは何でしょうか。それはこのようにこの良い善を行うことでしょうか、悪を行うことでしょうか、命を救うことでしょうか、その命を失うことでしょうか、どっちですかとこう問い立てるわけですね、聞くんですね。でまあその答えは当然ですよね。安息日に悪いことをするというふうに言える人はいないでしょうね。命を失うというふうに言う人もいないでしょうね。その 良いことをする命を救うためですというふうに当然答えますよね。そこでイエス様はその人の手を伸べる、手を伸ばすように命じて、彼はもう見事にですね、奇跡的に癒されます。結局この罪は私たちの世の中に病や悲しみなどをもたらしました。イエス様はそれを癒していらっしゃるんですね。治しておられるんですね。さあ、そういうことを見た人たちはどう反応したかと、まあ、11節にありますね。すると彼らはすっかり分別を失ってしまって、イエスをどうしてやろうかと話し合ったとありますね。良い反応ではありませんね。感動してません。わあすごい、イエス様はこんな奇跡もなさったんだということではなくて、もっぱらですね、このまたかとこの安息日をもう一度このように無視している、その安息日の規定を無視している、犯している、守ってないというふうにですね、反応しますね。まあ、このパリサイ人、立法学者パリサイ人たちは、人が死にそうであれば、死にそうな人であれば、そういう人を救助し、安息日でね、そういう人を救助したり、手当てしたりすることには反対しません。それはいいんです。でもこの手が萎えてるっていうのは命がけじゃないですね。ですからこういうことはとんでもないというふうに考えるわけですね。イエス様はこの命を救うこと、あるいは良いことをすることが安息にすべきことでしょうかと、まあ、尋ねたときに、ね、どうでしょうか。私はですね、イエス様は一つにはですね、このここに集まっている立法学者とパリサイ人が少し自己反省反省することをね、期待して言ったようにも思います。なぜでしょうか。彼らの安息日に集まった街道に来た目的は良い目的ですか。決してそうではないですね。それはイエス様を罠に引っ掛けようとする、イエス様のこの、まあ、ボロ探しというか罪をね見つける、そして後で訴えるというね、こういうこうためですよね。イエス様の命をどうにかしてこう、まあ後々イエス様を殺す計画もしますよね。命を取るというね、命を救うのではなくて、そういう人たちですよね。ですからそう考えたら、まさしく彼らがこのイエス様の質問に引っかかるはずですよね。私たちのしていることは良くない、でもそんなことも何も思うこともなく、イエス様をまた批判し、本当にそのどのようにしたら、まあここを読むとそこの場でしたようにも感じますが、まあきっとどっかでそんな話になったような気もしますけどね。まあでもすごいですよね。何らこう罪意識も何ら反省もなく、でそう考えたら本当にまあ驚きますし、またそれは本当にある意味彼らのその偽善的なね、自分たちは正しいんだとこう思い込みながらとんでもない行動をしているようなことも覚えます。で結局これから何回も何回もね、こういう場面を見ます。イエス様のね、生涯の中でそのようにこのパリサイ人たちが反応したんですね。さあ5節に戻って、そこの一つのそこに取り上げられたイエス様のお言葉を考えたいと思います。そして彼らに言われた、人の子は安息日の主です。人の子は安息日の主ですね。 さあそのイエス様の意味するところを少し考えたいと思いますね。もちろんイエス様はご自分のことを指して言ってますね。この人の子というのはイエス様のことです。これをイエス様はですね81回ほど自分に当てて福音書の中で用いてますね。人の子というね、おそらく一番この表現が多いわけです。そしてこの人の子という表現の強調は、まあ、イエス様の人となってくださったことですね。私たちの仲間だというね、人間になってくださった、人間である。ですからイエス様は 100% 人間です。まあ、もちろんあの福音書の中でもう一つよく出るあの名前として神の子というね表現もよく出ますね。ちなみに人の子っていうのは私たちにも使われます。旧約聖書の中で人の子っていうのが、今日だからみんなこう集まってる皆さん、私もそうですね、人の子でしょお父さんお母さんがいてね、そういう人の子ですよね。そういう私たちもね、人の子の仲間ですよね。そういうことなんですね。ですからイエス様のその人であることを強調する名前ですが、でもどうでしょうか、私たちは神の子ですと、まあ、イエス様を信じるとその神の家族に一員とされたので、イエス様によってそうは言えますけど、通常そういうふうには自然には言えないですよね。イエス様は神の子、それはすなわちイエス様のその神聖、神であることを強調する名前ですね。で、まあ、人の子は安息日の主ですというねことですが、これはどうしてイエス様はそうおっしゃるんでしょうか考えてください。安息日はいつ始まりましたか。創世記なんですね。イエス様は、神様が世界を作られて6日のうちに作られ、7日目をお休みになったとありますね。そしてそれは甚だ良かったとこのおっしゃってます。で、考えるとですね、その6日目に人を作られましたから、そこには神様と人も一緒にいましたよね。そして、まあ、そこには詳しく書いてませんからわからないんですが、きっと一緒に創造の素晴らしい、このね美しい創造を喜んでですね、そして創造主をの御業を一緒になっている人も、また神様ご自身もですね、まあ、喜んだんじゃないかと思いますね。ですからそういう始まりなんです。で、そういうふうに考えるとすれば、当然イエス様はその創造主ですよね。イエス様はすなわちその安息日の、まあ、創立者ですねイエス様から始まったわけですよね。ですからそういう意味では本当にこの神様、イエス様は神であり、神様がその律法もイスラエル人に与えましたから、その安息日の守り方のいろんなルールもあるんですが、そのところにある目的や趣旨をね、ちゃんとイエス様は当然理解してますよね。ですからご自分はこの安息日の主ですと言ってももっともですよね。安息日は、まあ、この時代ではパリサイ人、律法学者たちはもう切りなく細々としたルールをいっぱいそこに付け足しました歩ける距離とか、できることできないこと、ああだこうだいろんなことをですね、こう付け足しました。そしてそのようにしてその安息日をしちゃならないことで守ろうとしていたんですが、本来の目的あるいは意味がどっか飛んでしまったんですね、そんなルールの中で。ですからイエス様は彼らの作った、ね、人間の作ったルールをもう無視してるんですね。しかしながら、まあ、律法学者この彼らはこうそれをなかなかですね許せないんですね。まあ、この安息日の本来の目的は、人間が6日間働いて1日休める、 ですからこれは体にとっても大事なことですが、それだけではなくて、その休んだ時に本当に神様の御業について本当に集中する、まあ、それを考える、いろんな事柄にとらわれないで神様のことを思う、そういう時を過ごすというね、こういうことのためなんですね。だから日頃の生活からちょっとストップして、そして神様を礼拝する、まあ、そういう意味ではこの律法学者やパリサイ人は本来ならですよ、この安息日をそもそも創立した始めたこのイエス様ですよね、そしてその趣旨も十二分に理解しているイエス様ですから、彼らは本来ならばですよ、謙遜にイエス様から学ぼうとすべきですが、そうではないんですね。イエス様にいろいろとこうね、ああだこうだと言ってですね、そして責めては、あるいは訴えては、あるいはいろんな企んでですね、イエス様をどのようにして陥れようかとこう考えるわけですね。まあでもイエス様は彼らがどう思うかは別として、明らかにこの安息日の主なんです、立場上ですね。結局安息日を始めたもので、その取り決めやあるいは目的もちゃんと把握し設定した方ですからね、当然そういうふうな、そういうふうに言える権利はありますね。さあ、それはでも今日の私たちへの意味について少し最後に考えたいと思いますね。まあ主イエス様は安息日の主である、まあこれはそうですね。でも考えたら、安息日に限らず多くの、あるいはもう全ての主ではないですか、全ての主ですね。で、まあ私たちもですね、注意しませんと、まあイエス様の教えに、なんていうかね、ケチをするというか、この自分の意見が違いますとかね、こういうふうにイエス様言ってますが、ちょっとこれは違うんじゃないですか、あるいはこういうふうにイエス様言ってますが、ちょっとこう実世界の中では無理じゃないですかとかね、まあ、そんなふうにこう、まあ、考えたり言ったりする、思ったり、あるいは口にしたりね、する場合もあると思いますね。まあ、例えば一つのこう実例をちょっと挙げましょうかね。ヨハネの14章の6節ですね。ヨハネの14章の6節にはこのように主ご自身がおっしゃってますね。209ページですが、イエスは彼らに言われた。私が道であり、真理であり、命です。命なのです。私を通してではなければ、誰一人父の身元に来ることはありません。非常にはっきりしてますね。このイエス様ご自身が道であり、真理であり、命であり、そしてこのイエス様を私を通してではなければ、私を無視して他の道では決して父の身元、父なる神様の身元には行けませんよと、無理ですよ、不可能ですよと非常にはっきりとおっしゃってるんですね。さあ、そういうことを今日の世の中では一般的にはどう思われますか。狭いとか差別とか、あるいはそのね、なんだろう、そういうね、他の宗教、他の人を締め出すとか、ね、いろんなこうことを聞きますね。で、下手するとクリスチャンの中でもそういうふうにね、おっしゃる人も時にはいますね、残念ながらね。でもお聞きしますが、本当にそうであればこの今日のお話とそれとでは何が違いますか。何ら違いがないと思いますね。主は全ての主です。神様への道は唯一です、私ですよと とおっしゃっているとすれば、それは私たちは謙遜にそうですと認める、そして信じる、従うというね、こういうことが大事ですね。まあそういう箇所は多くありますが、でこの11節では、すると彼らはすっかり分別を失ってしまって、イエスをどうしてやろうか話し合ったとありますね。分別を失った、もうおかしくなったというようなことですよね。あるいはいろいろものをちゃんとこう、なんていうかな、価値観というかちゃんと考えないで、あるいは本当にこの怒ってしまうようなね、愚かだったり怒ったりするようなね、そんな感じですけども、まさしくですね、私たちがイエス様のさまざまな教えを、いや私の考えの方が正しいよなというふうに考えるとしたら同じですね。私たちはどうかしていますよ、うん、またそれは本当にとんでもない、いわば罪ですね、主に対する罪ですね。ですから私たちはこういう人たちがこのイエス様に対してね、このような心を持ったことについてとんでもないと、まあその通りなんですけど、でも私たちも注意すべきですね。同じような、まあさ、安息日という課題じゃないとしても、同じような私たちはことをしてしまうことがありますね。ですからイエス様はこの単にですね、この安息日の主ではないんです。本当に私たちの人生のあらゆる分野において主であるべきです。私たちが、いやこの分野はちょっと別ですよと、主のことはちょっと私は別にしますよということをしているとすれば、まさしく今日の人たちと同じことをしているんですね。いや私たちの考え、この安息日についての考えが、あの安息日を定めた方よりマシですととんでもない話ですね。主は私たちをお作りくださった方、お救いくださった方、本来なら主の主、王の王、すべての主であり、そういう意味では私たちはその方に本当に心から服従し従うべきですね。さあこの人の子は安息日の主です。まあこの立法学者パリサイ人はですね、いろいろイエス様の間違い探しで一生懸命でした。なんとかイエス様を訴えようと考えてますね。で彼らはこの安息日の規定をずっと長年積み重ねて、そのいっぱい細かい規定を付け足してしまったんですね。それがこの安息日を守る基準なんだと強く思い、まあイエス様が彼らの決めたですよ、彼らの決めた基準に無視した時に、さも神様の基準を無視しているかのように、まあでもイエス様は神様ですよように彼らは考えているんですね。どうでしょうか、私たちも時にはそういうような思いがあるでしょうか。私たちの心の中で、いや確かにイエス様の教えはこうですが、うん、今は21世紀ですし、そんなのは無理だと、そんなのはこの日本ですしねそれはできません、それは厳しいです、それはうまくいかない、それは違う、こういう考えがもしあればですね、私たちも本当に悔い改めるべきですね。この主は全ての主です。安息日だけではなくて全ての主です。そして私たちの人生の全てを、私たち以上に、いや牧師以上にですよ私も入れてますよ、以上にこの理解しており、正しく判断し そして私たちを正しく導こうとしておられ、主の教えは決して間違いではありません。イエス様はそもそも創造主ですね。この全てを作られた方ですが、それだけではなく救い主、私たちをこの罪から救う方として、そういう意味では本当に私たちがこの方に本当にこの彼らのようにですね、ちょっと違うなというふうにはものの考え方をね、私たちもやめるべきですね。悔い改めるべきですね。祈りたいと思います。愛する天のお父様、主がこのように地上に来られ、そしてこの安息日のことでよく律法学者やパリサイ人との揉め事になったり問題になりましたが、そこには主がいたずらにそうしていたのではなくて、私たち人間のよくある傾向、その本当に自分の知恵の方が主よりまし、主よりある、主より物事がよく見える、分かる、こんな私たちです。どうか私たちもそのような過ちに陥ることのないように守り導いてください。本当に主は安息日の主ですが、それだけではなく全ての主であり、私の全てのどの分野も主に委ねます、従います、主としますと、このような思いを私たちは改めて持ち歩み、そのような人生の歩み方ができますように導いてください。この祈りを主イエス様の尊い名によってお祈りいたします。アーメン。